第5編、相続。第1章、相続。第882条、相続開始の原因。相続は、死亡によって開始する。第883条、相続開始の場所。相続は、被相続人の住所において開始する。第884条、相続回復請求権。相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間、行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。第885条、相続財産に関する費用。第1項、相続財産に関する費用は、その財産の中から指名する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。第2章、相続人。第886条、相続に関する胎児の権利能力。第1項、胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす。第2項、前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。第887条、項及び、その代収者等の相続権。第1項、被相続人の子は、相続人となる。第2項、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または第891条、相続人の結託事由の規定に該当し、もしくは排除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代収して相続人となる。ただし、被相続人の直系貴族でないものは、この限りでない。第3項、前項の規定は、代収者が相続の開始以前に死亡し、または第891条、相続人の結託事由の規定に該当し、もしくは排除によって、その代収相続権を失った場合について順位をする。第889条、直系存続及び兄弟姉妹の相続権。第1項、次に掲げるものは、第887条、項及びその代収者等の相続権の規定により相続人となるべきものがない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。第1号、被相続人の直系存続。ただし、親等の異なる者の間では、その近いものを先にする。第2号、被相続人の兄弟姉妹。第2項、第887条第2項、代収者の規定は、前項第2号の場合について順位をする。第890条、配偶者の相続権。被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条、項及びその代収者等の相続権、または、前条の規定により相続人となるべきものがあるときは、その者と同順位とする。第891条、相続人の結託事由。次に掲げるものは、相続人となることができない。第1号、故意に被相続人または相続について、先順位もしくは同順位にあるものを死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられたもの。第2号、相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかったもの。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。第3号、詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げたもの。第4号、詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させたもの。第5号、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿したもの。第892条、推定相続人の排除。遺贈分を有する推定相続人、相続が開始した場合に相続人となるべきものを言う。以下同じ。が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の排除を家庭裁判所に請求することができる。第893条、遺言による推定相続人の排除。被相続人が遺言で推定相続人を排除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の排除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の排除は、被相続人の死亡の時に遡ってその効力を生じる。第894条、推定相続人の排除の取り消し。第1項、被相続人はいつでも推定相続人の排除の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。第2項、前条の規定は推定相続人の排除の取り消しについて順位をする。第895条、推定相続人の排除に関する審判確定前の遺産の管理。第1項、推定相続人の排除またはその取り消しの請求があった後、その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は親族、利害関係人または検察官の請求によって遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の排除の遺言があったときも同様とする。第2項、第27条、管理人の職務から第29条、管理人の担保提供及び報酬までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について順位をする。第3章、相続の効力。第1節、相続。第896条、相続の一般的効力。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。第897条、妻子に関する権利の承継。第1項、継父、妻子及び分母の所有権は、前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の妻子を主催すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の妻子を主催すべき者があるときは、その者が承継する。第2項、前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。第898条、共同相続の効力。相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。第899条、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。第899条の2、共同相続における権利の承継の対抗要件。第1項、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかに関わらず、次条、法定相続分、および第901条、代収相続人の相続分の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録、その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。第2項、前項の権利が債権である場合において、次条および第901条の規定により算定した相続分を超えて、当該債権を承継した共同相続人が当該債権にかかる遺言の内容、遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権にかかる遺産の分割の内容を明らかにして、債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。第2節、相続分。第900条、法定相続分。同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の各項の定めるところによる。第1号、子及び配偶者が相続人であるときは、この相続分及び配偶者の相続分は各2分の1とする。第2号、配偶者及び直系存続が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系存続の相続分は3分の1とする。第3号、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。第4号、子、直系存続または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。第901条、代収相続人の相続分。第1項、第887条第2項、代収者、または第3項、代収相続権の喪失の規定により相続人となる直系貴族の相続分は、その直系存続が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系貴族が数人あるときは、その各自の直系存続が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。第2項、前項の規定は、第889条第2項、兄弟姉妹の相続権の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について順位をする。第902条、遺言による相続分の指定。第1項、被相続人は、前2条の規定に関わらず、遺言で共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる。第2項、 非相続人が共同相続人中の一人、もしくは数人の相続分のみを定め、またはこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は前二条の規定により定める。第902条の2、相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使。非相続人が相続開始の時において、有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条、法定相続分、および第901条、第10相続人の相続分の規定により算定した相続分に応じて、その権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。第903条、特別受益者の相続分。第1項、共同相続人中に、非相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、非相続人が相続開始の時において、有した財産の価格に、その贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし、第900条、法定相続分、から第902条、遺言による相続分の指定、までの規定により算定した相続分の中から、その遺贈または贈与の価格を控除した残額をもって、そのものの相続分とする。第2項、遺贈または贈与の価格が、相続分の価格に等しく、またはこれを超えるときは、受益者または受贈者は、その相続分を受けることができない。第3項、非相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。第4項、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である非相続人が他の一方に対しその居住のように供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは当該非相続人はその遺贈または贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。第904条、前条に規定する贈与の価格は受贈者の行為によってその目的である財産が滅失しまたはその価格の増減があったときであっても相続開始のときにおいてなお現状のままであるものとみなしてこれを定める。第904条の2、給付。第1項、共同相続人中に非相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、非相続人の療養看護、その他の方法により非相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたものがあるときは、非相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価格から共同相続人の協議で定めたそのものの寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条、法定相続分から第902条、遺言による相続分の指定までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってそのものの相続分とする。第2項、前項の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所は同項に規定する寄与をしたものの請求により寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して寄与分を定める。第3項、給付分は、非相続人が相続開始の時において、有した財産の価格から、遺贈の価格を控除した残額を超えることができない。第4項、第2項の請求は、第907条第2項、遺産分割の家庭裁判所への請求、の規定による請求があった場合または第910条、相続の開始後に認知されたものの価格の支払い請求権に規定する場合にすることができる。第905条、相続分の取り戻し権。第1項、共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価格及び費用を召喚して、その相続分を譲り受けることができる。第2項、前項の権利は、1ヶ月以内に行使しなければならない。第3節、遺産の分割。第906条、遺産の分割の基準。遺産の分割は、遺産に属するものまたは権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、及び生活の状況その他、一切の事情を考慮してこれをする。第906条の2、遺産の分割前に、遺産に属する財産が処分された場合の、遺産の範囲。第1項、遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が、遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。第2項、前項の規定に関わらず、共同相続人の1人、または数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。第907条、遺産の分割の協議または審判と。第1項、共同相続人は、事情の規定により非相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができる。第2項、遺産の分割について、共同相続人間に協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部または一部の分割を、家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより、他の共同相続人の利益を害する恐れがある場合における、その一部の分割については、この限りでない。第3項、前項本文の場合において、特別の自由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁じることができる。第908条、遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止。非相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託し、または相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。第909条、遺産の分割の効力。遺産の分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。第909条の2、遺産の分割前における預貯金債権の行使。各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始の時の債権額の3分の1に、第900条、法定相続分、および第901条、第10相続人の相続分、の規定により算定した、当該共同相続人の相続分を乗じた額、標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額、その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに、法務省令で定める額を限度とする、については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が、遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。第910条、相続の開始後に認知されたものの価格の支払い請求権。相続の開始後認知によって相続人となったものが遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人がすでにその分割その他の処分をしたときは、価格のみによる支払いの請求権を有する。第911条、共同相続人間の担保責任。各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売り主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。第912条、遺産の分割によって受けた債権についての担保責任。第1項、各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。第2項、弁済金に至らない債権、および停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。第913条、資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担。担保の責任を負う共同相続人中に、召喚をする資力のないものがあるときは、その召喚することができない部分は、求償者、および他の資力のあるものが、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。第914条、遺言による担保責任の定め。前3条の規定は、非相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。第4条、相続の承認および放棄。第1節、相続。第915条、相続の承認または放棄をすべき期間。第1項、相続人は、事故のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。第2項、相続人は、相続の承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。第916条、相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、そのものの相続人が事故のために相続の開始があったことを知ったときから起算する。第917条、相続人が未成年者または成年不貢献人であるときは、第915条第1項、相続の承認または放棄をすべき期間は、その法定代理人が未成年者または成年不貢献人のために相続の開始があったことを知ったときから起算する。第918条、相続財産の管理。第1項、 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意を持って、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認または放棄をしたときは、この限りでない。第2項、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、いつでも相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。第3項、第27条、管理人の職務、から第29条、管理人の担保提供及び報酬、までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。第919条、相続の承認、及び放棄の撤回、及び取り消し。第1項、相続の承認及び放棄は、第915条第1項、相続の承認または放棄をすべき期間内でも、撤回することができない。第2項、前項の規定は、第1編、相続、及び前編、親族、の規定により相続の承認または放棄の取り消しをすることを妨げない。第3項、前項の取り消し権は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認または放棄のときから10年を経過したときも、同様とする。第4項、第2項の規定により、限定承認、または相続の放棄の取り消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。第2節、相続の承認。第1巻、単純承認。第920条、単純承認の効力。相続人は、単純承認をしたときは、無限に相続人の権利義務を承継する。第921条、法で、単純承認。次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。第1号、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、ただし、保存行為及び第602条、短期賃貸借に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。第2号、相続人が第915条第1項、相続の承認または放棄をすべき期間、の期内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。第3号、相続人が限定承認、または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、死にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。第2巻、限定承認。第922条、限定承認。相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、非相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。第923条、共同相続人の限定承認。相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が、共同してのみこれをすることができる。第924条、限定承認の方式。相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項、相続の承認、または放棄をすべき期間、の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。第925条、限定承認をしたときの権利義務。相続人が限定承認をしたときは、その非相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。第926条、限定承認者による管理。第1項、限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意を持って、相続財産の管理を継続しなければならない。第2項、第645条、受任者による報告、第646条、受任者による受け取り物の引き渡しと、第650条第1項、受任者による費用等の償還請求、および第2項、委任者に対する代位弁済請求、並びに第918条第2項、家庭裁判所の相続財産の保存処分命令、および第3項、家庭裁判所による相続財産管理人の選任の規定は、前項の場合について準用する。第927条、相続債権者、および受益者に対する報告、および再告。第1項、限定承認者は、限定承認をした後、5日以内に、すべての相続債権者、相続財産に属する債務の債権者を言う。以下同じ、および受益者に対し、限定承認をしたこと、および一定の期間内にその請求の申し出を、すべき旨を報告しなければならない。この場合において、その期間は、2ヶ月を下ることができない。第2項、前項の規定による報告には、相続債権者、および受益者がその期間内に申し出をしないときは、弁済から除籍されるべき旨を聞きしなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者、および受益者を除籍することができない。第3項、限定承認者は、知れている相続債権者、および受益者には、各別にその申し出の再告をしなければならない。第4項、第1項の規定による報告は、官報に掲載してする。第928条、広告期間満了前の弁済の拒絶。限定承認者は、前条第1項、相続債権者、および受益者の請求の申し出をすべき旨の広告の期間の満了前には、相続債権者および受益者に対して弁済を拒むことができる。第929条、広告期間満了後の弁済。第927条第1項、相続債権者、および受益者の請求の申し出をすべき旨の広告の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産を持って、その期間内に同行の申し出をした相続債権者その他、知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。第930条、期限前の債務等の弁済。第1項、限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。第2項、条件付きの債権または存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。第931条、受益者に対する弁済。限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受益者に弁済をすることができない。第932条、弁済のための相続財産の管轄。前三条の規定に従って弁済をするにつき、相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部、または一部の価格を弁済して、その競売を止めることができる。第933条、相続債権者、および受益者の管轄手続きへの参加。相続債権者、および受益者は、事故の費用で相続財産の競売、または鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項、共有物の分割参加請求をした者を参加させないで分割をしたときの規定を準用する。第934条、不当な弁済をした限定承認者の責任と。第1項、限定承認者は、第927条、相続債権者、および受益者、広告、もしくは再告をすることを怠り、または同条第1項の期間内に相続債権者、もしくは受益者に弁済をしたことによって、他の相続債権者、もしくは受益者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条、広告期間満了後の弁済、から第931条、受益者に対する弁済、までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。第2項、前項の規定は、上司って不当に弁済を受けた相続債権者、または受益者に対する他の相続債権者、または受益者の求償を妨げない。第3項、第714条、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限の規定は、前2項の場合について準用する。第935条、広告期間内に申し出をしなかった相続債権者及び受益者。第927条第1項、相続債権者及び受益者への請求の申し出をすべき旨の広告の期間内に同行の申し出をしなかった相続債権者及び受益者で限定承認者に知れなかった者は、残余財産についてのみ、その権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。第936条、相続人が数人ある場合の相続財産の管理人。第1項、相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。第2項、前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。第3項、第926条、限定承認者による管理、から、前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中、限定承認をした後5日以内とあるのは、その相続財産の管理人の選任があった後10日以内と読み替えるものとする。第937条、 法定単純承認の自由がある場合の相続債権者、限定承認をした共同相続人の一人、または数人について、第921条第1号、相続財産の全部、または一部の処分、または第3号、相続財産の全部、もしくは一部の隠匿に掲げる自由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。第3節、相続の放棄。第938条、相続の放棄の方式。相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に陳述しなければならない。第939条、相続の放棄の効力。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかった者とみなす。第940条、相続の放棄をした者による管理。第1項、相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が、相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければならない。第2項、第645条、受任者による報告、第646条、受任者による受け取り物の引き渡しと、第650条第1項、受任者による利息の償還請求、及び、第2項、委任者に対する代位弁済請求、並びに、第918条第2項、家庭裁判所による相続財産の保存処理命令、及び、第3項、家庭裁判所による相続財産管理人の選任の規定は、前項の場合について順用する。第5章、財産分離。第941条、相続債権者または受益者の請求による財産分離。第1項、相続債権者または受益者は、相続開始の時から3ヶ月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も同様とする。第2項、家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受益者に対し、財産分離の命令があったこと、及び一定の期間内に配当加入の申し出をすべき旨を報告しなければならない。この場合において、その期間は2ヶ月を下ることができない。第3項、前項の規定による報告は、官報に掲載してする。第942条、財産分離の効力。財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申し出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。第943条、財産分離の請求後の相続財産の管理。第1項、財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。第2項、第27条、管理人の職務、から第29条、管理人の担保提供及び報酬、までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について順用する。第944条、財産分離の請求後の相続人による管理。第1項、相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意を持って、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。第2項、第645条、共同保証人間の求償権、から、第647条、指名債権の譲渡の対抗要件、まで、並びに第650条第1項、受任者による利息の償還請求、および第2項、委任者に対する代位弁済請求、の規定は、前項の場合について順用する。第945条、不動産についての財産分離の対抗要件。財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。第946条、物上代位の規定の順用。第304条、物上代位の規定は、財産分離の場合について順用する。第947条、相続債権者及び受益者に対する弁済。第1項、相続人は、第941条第1項及び第2項、配当加入の申し出をすべき旨の報告の期間の満了前には、相続債権者及び受益者に対して弁済を拒むことができる。第2項、財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第2項、配当加入の申し出をすべき旨の報告、期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求または配当加入の申し出をした相続債権者及び受益者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。第3項、第930条、期限前の債務等の弁済、から第934条、不当な弁済をした限定承認者の責任と、までの規定は、前項の場合について順用する。第948条、相続人の固有財産からの弁済。財産分離の請求をした者及び配当加入の申し出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。第949条、財産分離の請求の防止と、相続人は、その固有財産をもって相続債権者もしくは受益者に弁済をし、またはこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、またはその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。第950条、相続人の債権者の請求による財産分離。第1項、相続人が限定承認をすることができる間または相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。第2項、第304条、物上代位、第925条、限定承認をした時の権利義務、第927条、相続債権者及び受益者に対する広告及び催告、から、第934条、不当な弁済をした限定承認者の責任等、まで、第943条、財産分離の請求後の相続財産の管理、から、第945条、不動産についての財産分離の対抗要件、まで、及び第948条、相続人の固有財産からの弁済の規定は、前項の場合について順用する。ただし、第927条の広告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。第6章、相続人の不存在。第951条、相続財産法人の成立。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。第952条、相続財産の管理人の選任。第1項、前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。第2項、前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを報告しなければならない。第953条、不財者の財産の管理人に関する規定の順用。第27条、管理人の職務、から第29条、管理人の担保提供及び報酬、までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人。以下この章において単に相続財産の管理人という、について順用する。第954条、相続財産の管理人の報告。相続財産の管理人は、相続債権者または受益者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。第955条、相続財産法人の不成立。相続人のあることが明らかになったときは、第951条、相続財産の法人は成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。第956条、相続財産の管理人の代理権の消滅。第1項、相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をしたときに消滅する。第2項、前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。第957条、相続債権者及び受益者に対する弁済。第1項、第952条第2項、家庭裁判所による相続財産管理人の選任の広告があった後、2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なくすべての相続債権者及び受益者に対し、一定の期間内にその請求の申し出をすべき旨を報告しなければならない。この場合において、その期間は2ヶ月を下ることができない。第2項、 第927条第2項、相続債権者及び従者への請求の申し出をすべき旨の広告、から、第4項、官報掲載、まで及び、第928条、広告期間満了前の弁済の拒絶、から、第935条、広告期間内に申し出をしなかった相続債権者及び従者、まで。括弧、第932条ただし書き、相続財産の全部または一部の価格弁済による競売の差し止め、を除く。の規定は前項の場合について順位をする。第958条、相続人の捜索の広告。前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人、または検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を広告しなければならない。この場合において、その期間は、6ヶ月を下ることができない。第958条の2、権利を主張する者がない場合、前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者、及び従者は、その権利を行使することができない。第958条の3、特別援護者に対する相続財産の分与。第1項、前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に勤めた者、その他被相続人と特別の援護があった者の請求によって、これらの者に、清算後、残存すべき相続財産の全部、または一部を与えることができる。第2項、前項の請求は、第958条、相続人の捜索の広告の期間の満了後3ヶ月以内にしなければならない。第959条、残余財産の国庫への帰属。前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項、相続財産の管理人による管理計算の規定を順位をする。